それでは今日はルカによる福音書の20章の1節から共に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の20章の1節からです。ここしばらくルカによる福音書を見ておりますが、この最後のイエス様が十字架にかかられる前の最後の週ですね。そしてそういう中でイエス様が人々を教えたり癒したりしておられます。イエス様のその伝道生涯の中、3年半の生涯の中で時折いろんな質問されましたね。中では本当にこの誠実に、まあ、心からね、こう質問、そういう答えが欲しい方もいましたが、イエス様が本当にそのことについてどう思っているか知りたい人もいましたが、しかしながら時として不誠実な質問もありましたね。本当に真剣にイエス様が何を思っているか、まあ、興味がないようなそういう質問もありましたね。まあ、そういう場合は案外イエス様を試したり、あるいはイエス様に罠を仕掛けたりするような仕組みでしたね。まあ、今日のこの箇所ではまさしくこの後者ですね、最後の方のようにイエス様を罠に引っ掛けようとする、そんなこう質問の仕方をしていますね。でもイエス様がそれをどうじゃあお答えになるか、まあ、今日はですね、主イエス様の権威について共に見ていきたいと思います。さあ、20章のまず1節2節をお読みします。157ページ、ルカの20章の1節2節。イエスは宮で民衆を教え、福音を述べ伝えておられたが、ある日祭司長、律法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かってイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。あなたにその権威を授けたのは誰ですか。それを言ってください。まあ、このようにですね、こう会話が始まりますね。質問があるわけですね。まあ、ユダヤ人の指導者たちの質問ですね。で、まあ、背景としては、そうですね、設定はエルサレムの町ですね。すでに何回か見てますが、まずはですね、イエス様を王様として、このイエス様の特に弟子たちを中心にイエス様をエルサレムの町に迎えた、こんなこともありました。またそれからイエス様がエルサレムに入りますと、まずは宮に行って、そしてそこでいろんなものを売っていましたが、そういう人たち、まあ、お金の両替もしてましたが、そういう人たちを宮から追い出しました。そしてそれから人々を教えたり癒したりしております。そしてそういう中で、まあ、イエス様、まあ、神様のことを賛美している人も多くいました。そしてそんなことが今回も続いてまして、まあ、きっとこれは日を改めてでしょうね。そういうある時のことですが、まあ、最後の1週間の中でイエス様がまた宮に来られて、そこで教えておられます。で、この場合には、まあ、福音を、ここに一節にありますが、イエスは宮で民衆を教え、福音を述べ伝えておられた。まあ、福音というのは良い訪れですね。まあ、救いの良い訪れ、すなわち救い主が来られ、イエス様を信じることによって罪許されますよという、この良い訪れですね。で、実はこのユダヤ人の指導者たちは以前からイエス様を殺そうと企んでますが、まあ、ちょうどこのイエス様、この今のね、時期というのはちょうど杉越の祭りの真ん前です。まあ、この種に杉越の祭りがあるんですね。で、そういう杉越の祭りでは いろいろとそうですね、そういう、まあ、ために来ているユダヤ人も多くいますし、エルサレム混み合ってますから、まあ、そういう中でやることではいろいろと騒動になるだろうから、まあそのね、杉越の祭りの後でやろうということなんですが、まあでもとにかく後日ね、こうイエス様をこう逮捕するこう、まあ、理由をね探してるわけですね。こんなことあんなことこう、まあ、求めてますね。でイエス様を有罪にしてこう死刑にしようと思っています。まあ、ですからそんな中で来てですね、で、まあ、イエス様にいわば挑戦するわけですね。立ち向かってとありますね。イエス様が教えているわけですが、そういうイエス様を反対してですね、まあ、そしてこの質問するんですが、何の権威によってこれらのことをしておられるんですか。あなたはその権威を、あなたにその権威を授けたのは誰ですか。それを言ってくださいというようなこうそんなことですね。まあ、ですからイエス様の権威について問いただしているわけですね。誰によってこんな権威が与えられたのか、まあ、こういうふうに教えたり癒したり、まあ、あるいは人を、ね、この宮から追い出したり、あるいは神様のあなたの技を見てこうみんなが、ね、神様の賛美してるんだけど、一体これって何なのか、どうしてこういうことを許してるのか、どうしてこうそういう権威は何なのかという、まあ、いわばイエス様を抗議しているわけですね。まあ、ユダヤ人は特に権威を重んじているわけですね。それはきっと聖書やあの神様の権威を重んじているからそうかもしれませんね。で結局誠の預言者は神様によって召され、そして神様によって使わされ、神様のメッセージを人々に届けましたから、ですからそのような意味では神の権威によって使わされたと、こういうことになるわけですね。で、まあ、しかもあのユダヤ人の教え方というのはだいたいこう偉いラビの、この偉いラビのこういう先生がこう言ってますよってこう、まあ、あの言ってですね教えることが多かったんですね。まあ、イエス様の教え方はちょっと違ってたんですが、そういう当時そんな風になってましたね。またあのこの宮の中の祭司たちも、まあ、神様によって選ばれてその権威によって務めをしています。ただこの時代もかなりあの歪んでまして、大祭司はもう政治的な、ほとんど政治的な役割になってまして、そしてそれをお金で買う人がいましたね。だからまあこのように神様の権威っていうのをこう、言っているものの言っている、まあ言い方悪いんですけど、連中は神様の権威を本当はあんまり尊重っていうかほとんど尊重してないんですね。でも建前としてはね、イエス様にそういうふうに問いただすわけですね。まあ今日もどうでしょうかね、こうあまりですね神様の権威をなんて問いただすというかこう重んじる人は少ないと思いますね、今の世の中では一般的には。でむしろそれは例えば科学や教育や、まあ、あるいは自分の意見のね、僕はこう思うからこうなんだとこう、そういう人たちがむしろね多いんじゃないでしょうかね。その権威とするのは神ではなく科学や教育や、まあ、あるいは自分自身の思いですね。まあ、でも結局今日もこの当時と一緒といえば、それは神様の権威を本当にそこで神様の権威を認めないというねことで一緒です。まあ、この人たちは神様の権威って言ってますけど、でも言ってるだけであって建前はそうで本音は違うんですね。自分たちの権威、自分たちの力というのをこう重んじてるんですね。まあ、ですから今日もそんな風に似てるように思います。 で、まあ、もちろんこの質問は質問ではありますが、でも誠実な質問ですね。まあ、本当にイエス様がどう思ってるか、イエス様はどういう方なのか、本気で知りたいから聞いたのではないんです。いや、むしろイエス様を罠に引っ掛けようとしてますね。例えばイエス様が、いや私にはそういう権威はありませんと言ったら、まあこれで、まあイエス様はそんなふうに言いませんけどね、言ったとすればですよ。そしたらそれでもって、権威のないのになんで教えたり癒したり、この宮の中で活動してるのかと、こういうふうに、まあ、なるわけですね。で、まあ、逆にイエス様がその自分は神様から使わされた約束のメシアですと言ったとすれば、まあ、これを理由に、まあ、彼は例えば偽物、本当のメシアではないとユダヤ人に訴えたり、ローマ人には彼は自分のことを王と言ってる、だから、まあ、メシアはね、そう当時そういうふうに考えられてますからね、だからカイザルの代わりに王となろうとしてるんだと言ってですね、まあ、実際そのように後には彼らはイエス様を訴えるんですね。で、この十字架の 刑罰に、まあ、なるわけですね、なったわけです。まあ、ですからこのように彼らはしばしばイエス様に質問をしてイエス様を引っ掛けようとしてきたんですが、今回のもそうなんですね。さあ、そのようなこの彼らの質問に対して、じゃあイエス様はどうお答えになるのか、3節からですね、ちょっと見ますと、そこで答えて言われた、私も一言尋ねますが、尋ねますから、それに答えてください。まあ、イエス様が質問するんですね。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか。まあ、イエス様は逆にですね、そんなに答えないで、じゃあ私もちょっと聞きますから答えてください。このヨハネのバプテスマは天からですか、人からですかっていうね。まあ、言うならば、このバプテスマのヨハネですね、ヨハネのバプテスマっていうのは、それは神様の権威に基づくのか、それとも、まあ、ヨハネが勝手にそうしていたのかという、こういう質問ですよね。で、まあ、しかもマタイによる福音書を見ますと、それには、まあ、もし答えてくだされば私も答えますよっていう、そんなふうに加えてるんですね。まあ、ルカではそういうふうになってませんけど、だからそれを聞きます、教えてくだされば、教えてくれたら私も教えますというようになってますね。で、だから、まあ、神様の権威によってヨハネが福音を伝えたりバプテスマを行っていたのか、それともヨハネは神様の権威なしに勝手にそうしてたのかと、こういうことですね。で、まあ、結局この質問は考えたら本当に素晴らしい質問なんです。なぜかというと、この質問の中には、まあ、いわばイエス様の権威も秘めてるわけですね。そこにつながってるわけです。ちょっと一箇所見ますと、ヨハネの福音書の、まあ、ルカの次ですね、ヨハネの福音書の1章の29節からですね、ヨハネの1章の29節からですが、173ページになりますね。29節からこのようにありますね。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、私の後から来る人がある、その方は私に勝る方である、私よりも先におられたからだと言ったのはこの方のことです。まあ、イエス様を指してこう言ってるんですね。31節、私もこの方を知りませんでした、しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言していった、御霊が鳩のように天から下ってこの方の上に とどまられたのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるために私は使わされた方が私に言われました。まあ、神様によってこう使わされてそう言われました。御霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのをとどまるのがあなたに見えたならその方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であることを神の子であると証言しているのです。まあ、このようにこのバプテスマのヨハネですね、このイエス様について証しをしているんです。だからまあ、あなたの権威はとこう聞かれたんですが、まあ、このヨハネをについて話すことによってそれはヨハネの証もつながってますね。でこのヨハネは明らかにこのイエス様は神様から使わされた約束の救い主なんだということを言っておられます。でだからもしですねヨハネが神様によって使わされたならばその証も真実です、ね、だからそのイエス様が神から使わされたことになるわけですね。さあでもこのユダヤ人はじゃあこのイエス様の質問に対してどう答えるかということですね。でその次のいきさつ、彼らのまあ会話を見るとまあ一方笑えるぐらいおかしい面とでも逆に言うとこうとても悲しいと思いますね。じゃあ5節から見ますとすると彼らはこういった互いに論じ合った、こう言って互いに論じ合った。もし天からと言えばそれならばなぜ彼を信じなかったと言うだろう。しかしもし人からと言えば民衆が皆私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者と信じているのだから。このようなこうまあねちょっと分かんないですけど場面ね、まあ、イエス様からちょっと離れてこういう打ち合わせしたのかような想像をしますけどね、まあ、ユダヤ人たち指導者たちの問題ですね。結局神様によってヨハネは使わされたんだといえばなぜじゃあ信じなかったのかとこう言われますし、もしその神様から使わされてなくて人を勝手にそうしてたんだって言えばそしたら人々が民衆は怖い。なぜかというと民衆はこのヨハネは神様から使わされた素晴らしい預言者と理解してるからですね。でここで本当に悲しく思うのはこの人たちは真実に全く興味がないんです。何が本当なのかというのは全く考えてもいないんです。もっぱら何を考えているかといえばそれは自分たちの権威とそして自分たちのこう人気ですよね。人に嫌われる嫌われてこう指導者になれから外されると困るとかなんていうかねこういうことしか考えてないんですよね。まあ今日のいろんな方を思いつきますねそういう意味ではでもまあそういうようなことですよね。彼らは本当に神様について何が真実なのか全く興味ない。で何が興味あるかというと自分たちの立場や、まあ、人気投票というかねそういうのを守りたい、それだけなんですね。でとってもそういう意味じゃ悲しい話ですよね。でも今日も似通ったことがあるわけですよね。それは何かと言いますと、結局、この真実より何が真実かというよりも、まあ、何が何だろうねこう周りと仲良くできるかっていうようなこう物事の判断とか考え方がしばしば今の世の中にもあるわけですよね。 まあ、あるいはそれが例えばクリスチャンにならない一つの動機になったりとか、あるいはクリスチャンの中でもちょっとこう世の中にねそんなわけで合わせてますとかね、真実よりもそういうふうなことになりがちですよね。だからとっても悲しく思いますね。この人たちは本来ならば、まあ、ユダヤ人の指導者であり神様を信じている、一応、まあ、そういう建前はそうなんですね、聖書を信じていることになってますけど、まあ、でも本当にその真実は何なのか興味がないんですね。ですからじゃあどう答えたかというと7節にありますね。そこで、どこからか知りませんと答えた。このヨハネの権威は神様から来たのか人から来たのか分かりませんこう言うんですね。それとイエスは、私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと言われたと、こうあるわけですね。まあ結局ユダヤ人たちはですね、私たちは分かりませんと言うんですね。ですからイエス様は、じゃあ私も教えませんと言うんですね。まあ、ちょっと注目していただきたいのが、どこからか知りませんということに対してイエス様は私も知りませんと言ってないんです、ね、自分の権威がどこから来たか私もね分かんないんですと言ってないんです。私も 何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまい、話しません、言いませんと。まあ、イエス様は分かってますよね、もちろん。まあね。で、ですからイエス様は明らかにご自分は神から使わされたこと、その権威に基づいて教えたり行動していることは分かってますし、まあそれもイエス様がもうしょっちゅう話してますしね、この人たちも聞いているわけですよ。だから分かってるんですけどね。まあ、ただイエス様をはめようとしますね。でこの人たちは結局イエス様は神様から使わされたっていうことを、まあ、信じようとしないんです。まあ、今日のこの箇所はそこまでなんですが、並行箇所を一つちょっと見たいと思いますので、マタイの21章の28節から見たいと思います。マタイの21章の28節ですね。で、43ページになります。で、実はこの28節からはちょうど同じ場面で今日の話のそのままの続きなんですね。だからまあ27節など見ますと、何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと、まあ、あるんですね。ちょうど今の箇所なんです。で結局はその続きがあるんです。まあ、ルカは記してないんだけどマタイでは記されてますので、ちょっとそこをね見たいと思いますが、イエス様が、まあ、いわば例え話をします。このユダヤ人指導者たちにね例え話をします。じゃあ28節からまず32節までお読みします。ところで、あなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った、後のものです。イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし 主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを 見ながら後になって食いることもせず、彼を信じなかったのですということですね。まあ、こういうお話をしたんですね。ですから、まあ、本当の問題をイエス様が暴いたんですね。本当の問題は何なんですかね。本当の問題は、例えばですね、情報不足じゃないんです。結局このユダヤ人指導者たちがよく分からなくて困っているのではないんです。イエス様って本当誰なんだろうかってこう悩んでもいないんです。十分いろんな証拠があるわけです。いろいろ見てきたわけです。聞いてきたわけです。ヨハンについてもそうです。というのもこの人たちは旧約聖書の専門です。彼らはメシアについての予言はよく分かってます。いっぱいあるわけです。だから情報不足じゃないんです。その本当の問題は罪なんです。本当の問題は神様に対する反抗心です。神様の権威を認めたくないんです。まあ、ヨハネは神によって使わされたけど、彼らはその神の権威は嫌なんです。まあ、実際罪人はそうですよね。罪っていうのは罪というのは神様への反抗ですし、罪人は神様に反抗するもの、すなわち、まあ、逆に言えば神様の権威を認めたくない、ね、ようなものたちですよね。まあ、今日もそれは一緒です。まあ、ですから今日の場合は多くの人は聖書をよくわからない。確かにね、この人たちは知ってるつもりだけど、今の人はよく聖書のことはわからないことが多いんだけど、でも心は一緒です。すなわち何が一緒かというと、神様の権威はいりませんとね、間に合ってます。私は自分のことは自分で決めます、神様は関係ないですと、こういうふうに考えるわけですね。でイエス様は神様によって使わされたわけですね。その権威を持って、福音を伝えています。この場面もそうなんですね。そしてその権威によって今日も福音が伝えられるわけです。あるいは私たちも伝えるべきです。まあ、それは私も含めた兄弟姉妹も含めた主の民の私たちは、このイエス様の権威によって使わし出されて、そしてこの福音を伝えるように、まあ、言われているわけですね。結局今日も神様がこの福音を聞いて悔い改めて信じることを願っています。それこそだからヨハネを使わしたんですね。で結局このお話の中にありましたように、まあ、彼らもそして多くのユダヤ人もヨハネの福音を聞いたんです。ヨハネのメッセージを聞いたんですね。しかし彼らの場合は信じようとしません。自分たちの罪を認めようとしません。でその反面、この主税人や遊女たち、まあ、主税人遊女たちはこう目立った目に見える罪のね、こういうことをこう表しますよね。だからさっきのこう話の中では弟ですよね。まあ、神さん、お父さんにね、嫌です。ね、この武道園に行って働いてくれってこう言われると嫌です。そんなの嫌ですと言ってね、断るんです。でも後になって、あ、それはまずいよねということで悔い改めて実際は行くんですね。でそれがこのね、主税人や遊女を表してますね。彼らは神様の御旨を無視してますけど、でも後になって、あ、これは良くないよねって言ってこう悔い改めて神様に従おうとするような、こういうことを描いてますよね。でお兄さんはというと、それはユダヤ人に指導者たちを描いてますよね。はいはい、神様の言うことは全部ね、やります、任せてくださいと言っていながらもやっていない、無視してる、やろうとも思わない、ね、 そういうような話ですよね。まあ、彼らの場合は主税人や友情と違って隠された罪、あまりこう目立たない人の目につかないようなこう罪ですが、まあ、でも罪ですね。そして神様の権威に反抗しているわけですね。従おうとしません。まあ、この3年半のイエス様のその伝道、そういろんなイエス様の教え、癒し、いろんな奇跡を見てもいまだこう悔い改めない、いまだ信じようとしない、で悔い改めないのがむしろ問題ですね。まあ、彼らは少なくともイエス様が自分は誰から使わされているかは嫌になるほど聞かされています。聞いてるんですよ、聞いてるんです、分かってるんです、イエス様の言ってることは。でも嫌なんです、それを信じたくないんです。そしてしかも悔い改めないんです。まあ、問題はですね、だから情報不足やそういうね、僕はまだ聖書よく分かりませんとかいうことじゃなくて、むしろこのね、悔い改めないことと信じないことですね。結局このイエス様が約束のメシアであることを信じようとしない。いろんなこのイエス様が予言がいっぱい旧約聖書にあるわけで、それらを成就しているにもかかわらずそれを無視するわけです。十分な証拠があります。だってイエス様の教えも素晴らしいし、なさる行動もまた奇跡もなさること全て素晴らしいんですが、まあ、でもそれを見ても聞いても信じようとしません。ヨハネのメッセージもそうだし、イエス様のこのこともそうなんです。そしてこの同じ、まあ、この日はもしかしたら火曜日ぐらいでしょうかね、ちょっとわからないんですけど、同じこの主に彼らはこのイエス様を逮捕して、そして死刑にします。十字架にかけます。でもなんとですね、イエス様はそれからよみがえるんですよ。よみがえります。 でそのことをユダヤ人一般は知らないとしても、この指導者たちは分かってます。すなわち何が分かっているかというと、イエス様がよみがえったということですよ。そしてそれを隠すんです。それについて偽りを言います。実はね、弟子たちが来てイエス様の体を盗んだんですよ。そんなバカな、だって兵隊が守ってんですよ、その墓を、封印を押してね。しかも弟子たちはビクビクしてこう逃げたわけですよね。そんなどころじゃないですよ、ね。万兵をつけた、で万兵は死者のように、ね、倒れた。イエス様が出てきた、ね、これは聞かされたんですよ、万兵から。で私たちはね、お金をやるから弟子たちが盗んだことにしましょうと、こういうねようにこう話をつけるんですね。まあ、ですからさっきから言ってるように、彼らは真実について全く興味ないわけです。自分たちの立場を守ろうとするだけですね。イエス様をとにかく信じようとしません。神様の権威を認めようともしません。証拠は十分にあるわけですが、それを見向きもしませんね。で結局じゃあ私たちも今日本当にイエス様の権威は、イエス様ってどういうお方なのか、イエス様は神様によって使わされた誠の救い主なんだっていうことを聖書のメッセージです。私たち罪人を救う誠の救い主なんだっていう、こういうメッセージですね。ですから本当に私たちもそのことを本気にして信じるべきですね。最後にヨハネの3章の16節を見ますと、ここにこうありますね。177ページですね。ヨハネの3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様がなぜ来られたか、それは神様によって天のお父様、イエス様の天のお父様によって使わされ、神に使わされ、そしてこの地上に来られた。 私たちを罪から救うために来られた。私たちがこのイエス様を信じると裁かれなく、むしろ永遠の命に預かる。神様の素晴らしいこの愛に満ちたお交わりに入れられ、その入れられるわけですね。まあ、今日はこの主イエス様の権威見たんです。それはまさしく神から使わされたお方です。旧約聖書のさまざまな約束、その予言を成就してしたこの誠のメシア、救い主です。宮の中多くの者は信じていましたが、残念ながらこのユダヤ人の指導者たちは、あの初めのヨハネも信じなかったし、そしてそれからのイエス様も信じませんし、いくら証拠があってもそういう問題ではなくて、神様の権威が嫌なんです。自分たちの権威、自分たちの立場、真実ではなくて、それを通そうとするわけですね。今日も、まあ、原則は一緒です。もちろん場面は違いますね。宮ではないし、ユダヤ人の指導者とかね、そんな話ではないけれども、でもまあ原則は一緒ですね。結局罪というのは、簡単に言いますと、神様の権威を認めません。私は自分の人生を自分の思うように生きます。神様の思うことは関係ない、まあ、あるいは神様なんかいないんだとかね、いろいろですけど、そういうようなものですよね。でも本当に残念な、また愚かなことです。結局神様はこの全てを支配しておられます。そうなんです。現状はそうなんです。私たちがそれを認めても認めなくてもそうなんです。私は神様の権威を認めませんと言っても何ら変わらないんです。権威あるお方です。ですから本当に私たちは神様の権威を認めて、そのことに対して伏して、心を低くして、私はこれまでこの権威に逆らってきた罪深いものです、どうかイエス様のゆえに私を許してくださいと、このように悔い改めて信じれば、神様はそのような私たちを許してくださいます。ここにあるように、主税人友情たちも許されたんです、信じたから。まあ、このユダヤ人の指導者たちも、彼らも自分の罪、神様に逆らう心を認めれば、イエス様を信じれば許されるんですね。ぜひ今日お集まりの皆さんの中で、まだイエス様を信じてなければ、イエス様を信じてください。また兄弟姉妹、私たちは基本神様の権威を認めているものですが、それでも今日私たちはこう歩みの中で、時としてクリスチャンでありながら、神様の権威に逆らったり無視したり、自分の思いに沿って歩もうとしたりするものですよね。それは罪です、ね、ぜひ私たちは絶えず神様の権威のもとに自分を置き、従うものと、まあ、イエス様がまさしくそういう生き方をしましたね。私はイエス様の弟子ですと言うならば、それはもちろんそういうことになるわけですね。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を学ぶ機会が与えられ、感謝いたします。主イエス様の権威を今日共に見ました。それはまさしく天から使わされ、神様によって使わされ、その権威のもとで働かれました。でもそれを認めようとしないユダヤ人の指導者たちいましたが、今日も残念ながらその権威を認めようとしない方も多くおられます。どうかそういう方々が本当にそのことがいかに愚かであり罪深いことかを覚えて、悔い改めて主を信じることのできますように導いてください。 また私たちすでに基本そのイエス様の神様の権威、イエス様の権威を認めたこの私たちも時としてそれに逆らったりすることもありますが、どうかそういう中で私たちが神様の権威を本当に心から認めて主に従うことのできますように、日頃の生活の中でどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。